おはようございます。私は青少年本部講師の長谷川千春です。第5回目の本日は、青少年総裁谷口正信先生の著書、次世代への決断、宗教者が脱原発を決めた理由をテキストに、新たな文明の構築に向けてというテーマで話をさせていただきます。多くの犠牲者を出し、たくさんの被害をもたらした 3.11 の東日本大震災から、まもなく2年になろうとしています。改めて被災者の方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。この震災による津波や原発事故から学んだことも多く、人間が物質的繁栄を求めることが幸福の源泉だと考え、人間の欲望満足のためにだけ、自然界全体を犠牲にすることを厭わない人間至上主義を優先させる中、自然力を侮り、自然破壊を続けてきたことも、原因の一つと受け止めることができると考えられます。しかしこの震災は今後日本が大きく変わるための一つのポイントであるとも思います。これまで日本は高い経済成長率を誇り、高度な医療、消費や所得が多い国として知られていますが、同時に大量生産と大量消費、大量破壊が進み、地球環境を破壊してきました。また一段と金融危機の関心が高まる中、うつ病に悩む人も多く、人間の本当の幸福とは何かを真剣に考える人々が増えつつあります。震災の1ヶ月後、アメリカのワシントンにある大聖堂で、世界の宗教家たちの集まりが持たれました。キリスト教、イスラム教、仏教など、世界の宗教界の代表が宗派を超えて日本の被災者のために祈りを捧げました。この場で一つの詩が朗読されました。雨にも負けず、風にも負けず、宮沢賢治の詩です。童話作家でもある宮沢賢治は、郷土岩手をこよなく愛し、岩手県を理想郷のモチーフとして、イーハ東部と名付けました。また宮沢賢治の作品には、空前独特の魅力あふれた作品がたくさんあり、代表作では、風の又三郎、銀河鉄道の夜、グスコーブドリの伝記、セロ引きの豪酒、注文の多い料理店、どんぐりと山猫など、神と人間と動物、自然との一体感を表現する作品が多数あります。明治29年、岩手県に生まれ、東北の人たちの幸せのために生涯を捧げた宮沢賢治は、大自然を愛しつつ、動物も植物も山も川もすべて人間と同じ命を持っていると考え、天地自然の命といかにして親愛関係に立ち、一体感を持つべきかを童話や詩によって表現したと考えられます。このようなこともあり、震災を機に世界から目を向けられるようになっているようです。ところで2007年に初めて行われたブータン政府による国勢調査では、あなたは今幸せかという問いに対し、9割が幸福と回答しました。ブータンの国王、ジグミ・ケサル・ナムゲル・ワン・チュク氏は、国家の問題が経済成長だけに特化されることを心配し、ブータンで優先するべきなのは国内総生産 GDP ではなく国民総幸福量 GNH だと決めました。豊かであることが必ずしも幸せではないが、幸せであるとだんだん豊かだと感じるようになると言っています。金銭的物質的豊かさを目指すのではなく、精神的な豊かさ、つまり幸福を目指すべきだとする考え方から生まれたもので、現在ブータン政府は国民総幸福量の増加を政策の中心にしているそうです。具体的には近代化をゆっくり進める一方、環境保護を大切にし、小中学校では週に 2、3 時間環境科学の授業を取り入れるなど、2004年には世界で初めて禁煙の国になったことでも注目を集めました。今回の東日本大震災では、日本の精神的モラルの高さが世界的に評価され、助け合いの精神が注目されるようになりました。また今回の災害のボランティア活動にも、率先して駆けつける若者もたくさんいたことから、人間の本質に目覚めて、GDP から GNH に価値観をシフトさせつつあることが伺われます。ここで本日のテキスト、次世代の決断の22ページから23ページを朗読いたします。欲望を基礎として経済が動き、その経済がさらに新たな欲望を生み出すという 欲望のスパイラルを人間社会の目標にすることはやめなければならない。人類の数が70億人を超えた中で、CO2 を吸収する森林が不足し、食料生産が頭打ちとなり、石油はもちろん水資源も枯渇しつつある時代に、人類が欲望のスパイラルを思考することは不合理を通り越して病理的でさえある。にもかかわらず、世界の多くの国は欲望を満たすためにエネルギーの増産に躍起となり、その手段として原子力発電を採用する動きを見せている。私は現在の原子力エネルギー利用方法は、人間の欲望満足のためだけに自然界全体を犠牲にすることを厭わない、極めて人間至上主義的な技術だと考える。この考えは東日本大震災による東京電力福島第一原発の事故から得た教訓である。朗読を終わります。毎年深刻になりつつある地球温暖化や気候変動、そして原発事故による放射能汚染の原因は人類の欲望にあると説かれております。地球を汚染する放射性物質や原子炉の技術的な問題など、原発の危険性や弊害が指摘される中、今の時代を生きる私たちが次世代の子や孫のため、物に執着し欲望を拡大させる生き方が当たり前とする現代文明から、自然と大調和し自然と共に生きる新たな文明へと早く転換しなければならないのではないでしょうか。東日本大震災復興構想会議特別顧問の委員の一人に選ばれた京都市立芸術大学名誉教授である哲学者の梅原武氏87歳は、昨年3月11日の東日本大震災と原発事故を目の当たりにして考えが大きく変わったと話されました。30年来原子力発電の危険性を説き反対を主張し続けてきた梅原氏は、東洋経済オンラインのインタビューの中で、今回の福島第一原発の事故をきっかけに、原発に頼らない新しい国を作り、世界の模範となるべき日本人の道徳心の高さに希望を感じつつ、これからの国づくりの方向性を語りました。梅原氏の言葉を一部ご紹介します。今回の東日本大震災で被災した方々の道徳心の高さ、生きていることを喜んで、互いに助け合って生きている姿を知り、日本の将来に希望を感じている。仏教の徳が日本の人々の心のどこかに息づいているように思う。例えば、思うようにならない天災を仕方がないと受け入れ、逆に前向きに生きていこうとする。自然と共に生きていくための知恵だ。一種の諦めの精神ではあるが、日本の優れた文化でもある。福島原発の事故は改めて近代文明の是非を問い直し、新しい文明を作るきっかけにもなるのではないか。まず、代替のエネルギーとして太陽光エネルギーの研究を進めるべきだ。もう一つは過剰なエネルギーを浪費する生活から脱却すること。太陽エネルギーによる代替とともに、一人一人が生活を改めることが重要だ。紹介を終わります。梅原氏は今回の事故について、近代文明の是非を問い直す機会と捉える中、新しい文明を作るきっかけにもなるとして、日本が率先して原発に頼らない国を作り、それを世界に広げていくべきだとも話しています。生命を生み出すのは自然界であるので、自然エコロジーの開発や自然と共に生きる生活の構築など、自然エネルギーの文明を本気で取り組むべきだと思います。本日のテキストではありませんが、谷口正信先生は、著書、召喚雑感パート9の267ページから268ページの中で次のように説かれています。朗読いたします。日本建国の理想とは、常に神の御心を聞き、真理の光を背負って進むことだと言いましたが、その進む方向が自然破壊に結びつくはずがないし、もしそんな現象が起きているならば、それは日本建国の理想に反するのであります。そういう意味で、21世紀の今日、人類が直面する最大の問題である地球環境問題に対して、この日本の国と日本人とが担う役割は大変大きいと思います。現に日本人は省エネ技術や環境技術の面で世界に大きな貢献をしています。 日本の建国の理想と日本人の感性とは、21世紀には新しい締めを持って世界で待ち望まれていると言える。そのことを自覚して、我々は大いに人間、神の子の教えを伝えるとともに、神、自然、人間の大調和した世界実現に向かって邁進したいと思うのであります。朗読を終わります。自然との一体感を持つ感性と、優れた科学技術を持つ日本が模範となれば、世界をも変えていけるのではないでしょうか。今こそ経済力だけでなく、新しい価値観で世界に貢献できる国づくりを進めるべきだと思います。谷口正信先生は、本日のテキスト、次世代への決断の中で、森の中で太陽と生きると題して、次のように説明されています。134ページから135ページを朗読いたします。我々の発電能力に余力があれば、周辺地域の人々に使ってもらうのがいい。これは地球温暖化抑制のための炭素ゼロ運動、成長の家内部だけでなく、地域社会にも拡大していくことにつながるはずだ。さらに具体的に言えば、成長の家の移転先である北都市は、人と自然と文化が躍動する環境創造都市というキャッチフレーズを掲げて、環境日本一の潤いの森づくりを目指している。この構想に資するため、成長の家は、オフィスや職員寮で発電した電力を、冷暖房のほか交通手段にも利用することで、CO2 の排出削減を進め、もし可能であるならば、市と協力して太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用促進と、充電インフラの整備を含めたエコカーの普及に取り組みたいと考えている。我々はこうして森の中へ行き、地域の人々と共に太陽の恵みを最大限に利用していきたいと思う。朗読を終わります。成長の絵では、来年平成25年に山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に、主に太陽エネルギーを中心に再生可能エネルギーを基礎とした森の中のオフィスを完成させます。ここでは森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人との共存を実現していこうとするものです。従来のように森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会の構築を目指すものです。谷口正信先生は東日本大震災から1ヶ月が経った4月11日に、新生日本の実現に邁進する祈りを発表されました。本日のテキスト、次世代への決断の380ページから381ページの一部を朗読いたします。山にある森は酸素を生み出し、生物を養い、川を流し、水を清め、海を豊かにしているが、人間がその価値をあまり認めないから、山林や原野は宅地より値段が低いのである。だから私たちはもっと人や物や自然の価値を認めよう。認めて褒めることで実相の豊かさを引き出そう。神は無限の富を私たちの前にすでに与えたもう。高い山、深い森、豊かな水、複雑な地形、変化に富んだ気候、そして多様な生物。人間社会はそれらに支えられて存在してきた。だからそれらを破壊することで人間社会が豊かになるはずがないのである。人間社会は助け合いによって成立しており、個人一人で生きることができないように、人間は他の生物と助け合うことで豊かな生活を初めて実現できるのである。新たな富は奪うことではなく、与えることによって実現する。私たちはそれを人間社会の中だけでなく、自然界においても実践し、本当の価値を引き出し、豊かな自然と豊かな人の心とが共存する新生日本の建設に邁進するのである。その機会を与えてくださった神様に心から感謝申し上げます。朗読を終わります。ところで、八ヶ岳南麓に建設される森の中のオフィスの敷地の隣接するところに、標高1529メートルの天女山があります。私も足を伸ばし、天女山に登ってみました。とても見晴らしが良く、そこからは八ヶ岳、南アルプス、富士山、 秩父連山を眺めることができます。また6月上旬には蓮月寿司の群生が名所ともなっています。また頂上には天女山の由来の碑があり、それには昔々諸国の神々の瑞穂の国の中ほどにあたる五木の森を岩倉の山と定めて、八百万の神々が天下り、年に一度集まり、その年の国を治める掟を話し合う習わしがあった。この森が湯庭として使われていた。それが終わると、天女が舞を舞ったという言い伝えが書かれてありました。文明の転換期と言われる時期に、森の中のオフィスがこのような言われのあるところに建設されるということに、何か不思議な縁を感じました。これまで人類は欲望や利己的満足のため、自然に対して執着するあまり、自然を破壊し、生態系を痛めつけ、生物多様性を失わせる結果となりました。しかし、これからは自然に対しても、仏の慈悲喜捨の心である、止無量心を実践し、自然のすべてのものに愛を行ずる生き方や、自然との一体感を深める生き方への転換を促さなければなりません。私たちは様々な恩恵を大自然から受けています。大自然の恩恵に感謝し、拝み、共に生かさせていただくという心は、もともと日本人が持っていた心ではないでしょうか。そうした心が今こそ、世界の人類と全ての生きとし生けるもののために必要とされているのです。皆様も一緒に未来世代の幸福のために、自然と人間の共生する新たな文明に向かって歩み出していきませんか。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。これまで5週にわたり、私の話をお聞きくださり、感謝申し上げます。皆様の幸福を心よりお祈り申し上げます。